聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに林田さん、
はい、
なんと今週から、MRT 宮崎放送さんでもオンエアが始まりました。
いや
ー、これで長崎、佐賀、山梨、宮崎、全国4局ネット。
やっほー。
ちょっと情報を整理させていただきますが、時間軸ね、現在長崎佐賀では3月26日夕方4時1分、山梨では4月2日午後6時31分、宮崎は4月2日土曜日午後11時1分見事にバラバラでございます。
バラバラだね。もう様々な時間軸が流れているね。
もうどこに合わせて喋っていいのかさっぱりわかりません。
こんにちはなのかこんばんはなのかよくわからない、
まあ、ポッドキャストを聞いてる人まで入れるとですね、
おはようございますもいるかもしれないね。
ねえ、まあひょっとしたら3ヶ月後ぐらいにこの放送を聞いてる人もいるからね。
ありえる。
ありえますよ、
ええ、
わけわかりませんが、
はい、
まあしかし、
ええ、
あの聞かしの輪が微妙に広がっていっているのは本当に喜ばしいことでありますよ。
喜ばしいね。
ありがとうございます。ツイッターでも番組情報を発信中。アカウントはアットマーク聞かせられない。ぜひ皆さんもつぶやきに参加していただきたいと思います。ハッシュタグはシャープキカラディ。ツイッターをご存知の方ぜひぜひアクセスしてくださいね。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
今週は予定を少しばかり変更しまして、宮崎県民キカラジ名都化計画プラス最近お気に入りの漫画というよりはお便り紹介という感じでいきたいと思うんですが、ここで林田さん、
はい、
さらに大ニュースがあるって言うじゃないの。
つい 4,5 日前かい、
はい、
我々の元にビッグニュースが届きましたね。
ビッグニュースが届いちゃいましたね。
なんと
なんと
4月9日岩手での放送分からは IBC 岩手放送のネットが決定いたしました。
やりました。今ちょっと日本語は変だった気がするけれども、
これは時間軸がさっき流れてると言ったけれども、つまり来週の分からは岩手も聞くことができると。
IBC 岩手放送で、
はい、
なんとキカラジが流れることになりました。これはですね、
はい、
あの先週の段階で、実は宮崎以外にも検討してくださっている放送局があるとお話していましたが、
もうずっと言ってましたね。
実は残念ながらその放送局ではボツになりました
お話がありませんでした。
ところが、
はい、
我々がさっぱり意識していなかった IBC さんから、キカラジをネットさせてくださいというオファーが向こうからやってきました。
嬉しい限りでございます。岩手の皆さんはね、いや来週からということで、
はい、今はね聞いてらっしゃらないとは思うんですけれども、
まだね、
しかしですね、北は岩手、
はい、
山梨
佐
賀、長崎、宮崎と本当にこの脈絡のないネット体制、ある意味キカラジらしい、
キカラジらしいね。でもここまで広がると思わなかったですね。
またこの微妙な広がり具合がね、なんとも、しかしいや本当ですよ。
嬉しいね。
嬉しい限りでございます。
はい、
ではですね、
ええ、
まあ何しろ来週もひょっとしたら同じような企画やるかもしれませんが今週から
そうなの、
今週からね、
はい、
このキカラジオを初めて聞いてくださっている今日は、宮崎県民の皆様、
はい、
宮崎県民の皆様をまずはどげんかせんといかんということでございましてですね、
はい、皆さんはじめまして、
はじめまして、キカラジとは何ぞやというね、そのあたりを 山梨の時もやりましたけれども、はい、やっぱりご紹介しないわけにはいかないと言い過ぎても華厳の滝ではない、
ね、ちょっと待っておかしかったけど、
苦しかったけれども、キカラジって何ですか。
キカラジとはですね、ズバリ聞かせられないラジオを略して皆さんキカラジ、キカラジというわけですね。2009年の4月にスタートしまして、番組はもう間もなく丸2年を迎えようとしております。
3ヶ月ぐらいで終わるかと思ったら結構続いてますよ。
続いたね、びっくりやね。番組の冒頭にも申し上げましたが、極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合っているという番組なんです。オーバーフォーティーといって、私は今年はもう45になります。
おめでとう。
村山さんは何歳になるんですか。
そういえば43になります。
だんだん年取ってきたね、我々もね。
お恥ずかしいです、
まあ、サブカルチャーと言いながらですね、リスナーの皆さんからは結構サブカルチャーって言うけどアニメが多いんじゃ、漫画が多いんじゃ、というね、そういうご指摘も時々いただきます、ね、
漫画とアニメに偏ってると最近よく言われます。
そうですね、はい、だからまあ特撮やってくださいとかいろんな話もあるんですが、まあ、扱ったことがないわけではないんですよ、
ね、他これまではね、うん、特撮映画、スーパーカー、落語、ミュージカル、宝塚、まあ、いろんなものを、まあ、電車とかも含めていろいろ一応扱ってはおります。
一応ね、
ただ私たちが興味を示すものしか扱わないというのはこれ注意ポイントでございますね。
そうね、うん、そして比較的同世代に対して訴える機会が多いのが、まあ、特徴かもしれませんね、
まあ、仕方のない部分でもありますが、そして専門用語がありますね。
この番組だけで通用する言葉かもしれませんが、キカラジメイト、あるいはキカラジエリートという言葉ができております。
はい、
キカラジメイトというのはですね、キカラジのリスナーの皆さん、その輪を指してキカラジメイトと呼ぶわけですね。
そうです。
そしてキカラジエリート、
もうエリート
何がエリートな
の、何、
まあ、この番組ポッドキャストでも配信しておりますが、ポッドキャストの中ではご存知の通り音楽著作権というものがあり、音楽は配信できません。
できません。
したがってフルサイズではなく一部カットされているのです。
そう、
すべての番組内容を聞くことができる、つまり放送を聞くことができるエリアにお住まいのリスナーの皆さんをキカラジエリートと呼ぶわけですね。
選ばれし人々ですね。
はい、岩手も来週から加わると。
長崎県、佐賀県、山梨県、宮崎県、岩手県、全国5県の皆様です。
お楽しみいただいておりますか。
微妙。
いやいや、何おっしゃいますやら。
ツイッターもやってます。あ、はい、その前にバックナンバーの話をしないといけませんね。
バックナンバーね、はい、番組が配信され始めました2009年の4月の分からここまでの102回分、すべて、ポッドキャストで、ネット上で聞くことができます。
はい、
番組の公式ホームページにどうぞアクセスしてください。 そこから MP3 ファイルで聞くことができます。
はい、正直言ってこんな大盤振る舞いをやってる放送局はうちだけだと思います。
あんまないみたいですね。
と思いますね。ツイッターもやってます。アカウントは、うん、@聞かせられない、ハッシュタグは#聞かなり、リスナーの皆さん、それから、プロの皆様、漫画家さん、イラストレーターさん、アニメーターさん、うん、ゲーム関係のデザイナーさん、いろんな方がですね参加してくださって、なかなかワイワイと楽しいですね。
はい、
ぜひ加わってください。はい、そしてこの間は100回記念でユーストリーム中継にも挑戦しました。
はい、ユーストリーム、ご存知の通りネット上の動画配信サービスですけれどもね、この100回目の収録風景、収録以外の前後の状況も含めまして1時間ほどレコーディングしておりますので、今現在でも見ることができます。
そうです、
視聴可能です。ユーストリームの検索画面で、聞かせられないと打っていただきますと、我々のアカウントにたどり着くと思います。はい、そうすると100回目の放送がございますので、我々の痩せてる方がどっちの声か、太っている方がどっちの声か、そのあたりも見ることができるということですね。
は
い、
ところでですね、はい、時田先生が手作りのジングルをユースト用に作ってくださったんですが、
はい、
歌っているのはボーカロイドではありますけど、正確には初音ミクちゃんではないですね。
ああ、そうですね、そういうふうな発言をしてしまいましたね。
でユーストの生中継中には時田先生の説明ツイートも流れたんですが、うん、この番組は基本的には間違えているところも訂正しないでそのまんま流してますんで、そこはなんか悩みどころではありますね。確かにね、
そうなんだよね。こうリアルで配信しちゃってているところもありますし、こうライブ感を失いたくないっていうのもあって、その後ごめんなさい先週間違えましたっていう放送はたくさんあります。なので全部聞いてください。
全部ね、大体間違いに気づいたところは次の放送で一応ね訂正はしておりますので、
ツイッターでお詫びしたりとかね、
まあ、なるべく間違えないようにはしたいと思います。
放送人の心得です。
はい、そして、
はい、
今 非常に盛り上がりつつあるのが、うん、番組オリジナルキャラクターキカラジターン。
やっほー、
やっほー。これはですね、もともとアニメーターとしてご活躍の、うん、西村さん、
うん、
あのガンダム X のキャラクターデザインとか作画監督とかをなさっていた、西村さんにですね、絵を描いてキカラジタンという番組キャラクターの女の子の絵を描いてくださいましてですね、
はい、
で、ユースト中継で初お披露目しまして、その後なんかこうツイッター上でキカラジタンの絵を描いてくださる方がもう本当にもう僕らが腰を抜かすぐらいですね出てきましてですね、
びっくりですよ、
はい、漫画家の四条幸正先生が、はい、キカラジタン格納庫というのを作ってくださいました、
うん、
そこにあのプロの皆さんをはじめさまざまな素晴らしいキカラジタンの絵が並んでいるので、ぜひ四条先生のキカラジタン格納庫これご覧ください。
これあの番組の中では公式ホームページで皆さんのキカラジタンを公開しますというふうに言ったんですけれども、対応が実に遅れております、
はい、
もう先にあの四条先生がこういう形でね、見やすい格納庫を作っていただきまして、そこになんか今乗っかっちゃってるような感じになっておりますが、
いやー素晴らしいですよ。ね、時田先生のキカラジタンはこのまんま何かのマークに使えそうな感じがしますし、
うん、
時田先生の奥様の4コマ漫画、
うん、ありましたね。
これこのまんま連載できませんかね、どっかの4コマ雑誌で。
もう雑誌にしたいぐらいですね、本当にね。
そしてあまりにも男らしい浅宮キヤ先生のキカラジタン、
はいはい、すごいびっくりしました、腰を抜かしました。え、性別変わっとらんとかって一瞬思ってしまいましたね。
うん、それから、電人34さんのキカラジタンもアーティスティックですね。う
ん、なんか中にはなんか三井ライタさんがお書きにな
る、三井ライタさんのキカラジタンも可愛いですね。あと四条先生のまたキカラジタン可愛いんですよ。
いいよね、
やりました。
でいろんなこう小物を皆さん持たせたりとかね、さまざまな表現があるんだなと思いましたね。
ありました。あとね、西川先生とか、
ええ、
あのちょっと落書きみたいな感じで書いてみましたって、もう落書きのレベルじゃないですよね、高山先生にしろ西川先生にしろ、
ね、皆さん見たくなったでしょう。 Google などでキカラジタン格納庫と検索していただきますとページが表示されますので、今村山さんがいろいろ言いましたけれども、その作品全部見ることができます。
すごいな。でキカラジタンの初期設定についてはですね、
ええ、
現在は NBC のアナウンサーブログ村山のブログで西村さんの三面図を見ることができます、
はい、
そして今月発売、一部地域を除いて首都圏では発売されているはずの電撃ホビーマガジンの最新号、
うん、
キカラジコラム、私が書かせていただいておりますが、こちらに西村さんのまた素晴らしい最新イラストと、あとキカラジタンが出てくるコラムが載ってますので、ぜひ参考にしていただきたいと、そんなわけでございますね、はい、ではですね、ちょっとあの時間も、過ぎ去ってきておりますので、
まあこの番組そんな感じの番組ですね。
そうです、
予定通りにいかないんです、
は
い、
開き直ってますけれども、では何しろ今日はですね、特に宮崎県民の皆様向けに放送しておりますので、は
い
は
い、そうですか、
宮崎といえば皆さん思い浮かべるのが浅香唯さんだと思います
、う
ん、
そうですか、
もちろん
東前知事ではなく、
もちろん浅香唯さんだと思います。
あ、そうですか、
では行きましょう、映画スケバンデカ風間三姉妹の逆襲主題歌ビリーバーゲインワイワイ貿易より、この度の東日本大震災によって被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。一人でも多くの方が救助され、一日も早く復興ができますようお祈り申し上げます。
今月のプレゼントです。うるせえやつらのラムちゃんと阪神タイガースとのコラボ T シャツを抽選でお一人の方へプレゼント。ラムちゃんファンにもタイガースファンにも嬉しい他にないデザインの T シャツです。 S、M、L の希望のサイズを書いて応募してください。プレゼントご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはタイガースだっちゃ、今月のキーワードはタイガースダッチャです。長崎佐賀以外の方も応募できます。締め切りは4月1日金曜日です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？
もう今林田アナウンサーと木原次男格納校に見はまってましたけれども、
うん、
すごいですね。あ、横田守先生もありがとうございます。矢野先生も早速書いてくださってるし、すごいなあ。真城先生、あ、吉見龍先生、あとねフィギュアを早速ね作ってくださってる方もいらっしゃいますよ。
はい、
完成が楽しみだなっていうか、もういきなりコミックマーケットで薄い本を出版できるレベルの原稿量が集まってるような気がしますけどね。
これ我々あのローカルの放送局でこういうキャラクターを作って、そうそうたるプロの方々がこれだけの作品を書いてくださるというのは、もう多分もうなんだろうね、盆と正月に一緒に来た以上のものがあるね。
来ちゃったね、これはね。
こら、こんな幸せなことはないね。
あとですね、あの、プロの方々に書いていただいたものも嬉しいんですけれども、あのいわゆるプロでない方も挑戦してくださってるのですが、皆さんねお上手だし、楽しんで書いてくださってるのがすごくわかるから、嬉しいんですよ。それが
やっぱりなんかほら、僕らと同年代の人たちって特にこう同人誌で楽しんだ時代じゃないですか。あの時のこうノリみたいなものがなんかありますね。
それにしても公式ホームページが全然追いついてないのが本当に申し訳ないとしか言いようがないですね。
すいません、我々2人でやっている番組なもんだからですね、いろいろ間に合わなくてごめんなさいね。
さて朝かゆい話にちょっぴり戻りたいと思います。
今日は宮崎の皆さんのためにお送りしていると言っても敬語の丈でも
ない。スキャバンデカ3といいますと、少女忍法超電気、和田真嗣先生のコミックスケバンデカを原作としたテレビシリーズのパート3ですよね。
はい、
1986年の10月から1年間放送されました。主役は浅香唯衣ちゃん、もちろん宮崎出身の美少女です。
はい、
私1987年夏頃、いきなり私の話になるんですけれども、福岡県内のとある予備校の寮で、男子寮で暮らしておりました。
ほうほう。
宮崎出身の友人が寮の中にいまして、浅香唯衣の話をみんな知ってました。なんとか中学校にさ、すっげえ可愛いかこのおった野郎が、ほらこんこさこんこさつって言って、浅香唯衣ちゃんをスケバンデカ3を見ながらですね、あ、そんな有名だったのこの子って言ったら、すんごい美少女で隣の学校まで俺見に行ったもんっていう、それぐらいね評判の美少女だったんだって。でスケバンデカ3に出て、まあ、あの大学、その予備校時代ですね、私は高校生まで全くアイドルに興味がなかったんですよ。
はい、
ハードロックが好きな少年だったんです。ハードロックとジャパニーズプログレッシブロックね。
へ
アイドルとか興味ゼロだったんですよ。
本当
バカじゃないのと思ってましたから。
バカじゃないのとまで言う、
ごめんなさい、今のカットしておいてください。
もう流れました今全部。
ところが予備校に入って男子寮に入るとですね、
はい、
女っ気ゼロなんですよ。
はい、
女性といったら食堂のおばちゃんしかいないという世界の中で、
ええ、
どんな、
うん、
どんなバンカラ男もですね、
うん、
みんなアイドルに転んでいくんですよ。本当男子寮っていうのはそうなの。
そうなんですか。
で当時ね、
ええ、
毎週土曜日の夕方6時から、KBC ラジオではアイドルアワーで、30分おきにアイドルのラジオ番組がずっと流れるんですよ。
ああ昔本当多かったですよね。
私が楽しみにしていたのは南野陽子の何のこれ式だったんですけれども、
陽子じゃん違うでしょこれは。
浅香唯衣ちゃんの番組も放送されていた。
あ、そうなんですか。
放送されてました、当然のように土曜日に。で私の当時の友人にですね、浅香唯衣の大ファンの男の子がいまして、
はい、
仲良かったんですけれども彼とね、身長178ぐらいある非常にがたいのいい、見た目あの柔道部か何かみたいな
体育会系の
がっしりとした、いや体育会系の実際に運動神経抜群の人でしたけれどもね、
はい、
浅香唯衣ちゃんが好きで好きで、で当時はねアイドルの握手会というのは結構あったんですよ。
ほ
う、あの福岡の西陣岩田屋の屋上とかに森高千里ちゃんとか来てた。
はあ、それあれな、レコードとか買うとあの
握手できる、
握手できるとかいう、
ね、サインももらえるんですね。で、そういうのにですね、みんなで行ってた。
予備校生たちがゾロゾロと並んだ。
行ってた。
はい。ね、
でついに浅香唯ちゃんが沢楽行政センターに来ることになった。
沢楽に来た。
行政センターだったか市民センターだったか忘れて、まあ、公民館みたいなところに来ることになった。
握手会。
で僕の友達はですね、うん、なんとか唯ちゃんに、うん、俺の気持ちをね、うん、伝えたいと思って、
その178センチの
彼がね、ああ決めたよって言うわけですよ。
決めた。
俺はね、うん、2日前から並ぶ場合って言うわけですよ、
はあ、
2日間徹夜で並ぶって言うんですよ、
沢楽行政センターに、
でもう僕ら、ね、同じ寮生はその心意気に打たれて、5月、いや、うん、初夏の季節でしたね、で彼が並ぶというのでね、みんなして手伝った。何をするかというと、トイレに行きたくなるでしょ、
うん、
トイレに行きたくなったら俺が代わりに立っとくから、
はあ、はあ、はあ、
で夜中になったら寮を抜け出して、電信柱を伝って抜け出して、今はカットしておいてください
できないってだから、
おにぎりを届けて、
はあ、
2日間、そうやってみんなで協力して、でやっと握手会の当日になりました。
はい。
そしたら、彼は2日間並んでて、2日並んでたのは彼だけだったんだけど徹夜で並んでる人は10人ぐらいいたんですよ。
ああ、そうなんだ。
その中ですっかり彼はね、リーダーになってた。
あ、
ね、やっぱなんとかさんすごい、2日並んでるもんって言って、
先頭だしね、
先頭だし、
うん、
でいよいよ握手会2時間前になった、
はい、
その頃にはあの予備校生みんな並んでる、僕も含めて、
ああ、ね、並んでる。
ところがですね、ゆいちゃんの、浅香ゆいちゃんのマネージャーさんが整理券を配り始めたんだけど、
う
ん、彼に一番のナンバーが渡らなかったんですよ。
どうして？
渡らなかった、たまたま。
おお、
そしたらね、列がザワザワザワってざわめいて、マネージャーさん、マネージャーさんってみんなで声をかける。
うん、
一番先に並んでたのはあの人です、
あの人なん
だ、あの人に一番を渡してください。
おお、
そしたら彼はね、首を振って、いや、よかとさ、俺は2日並んだばって、もうよかと並んだって事実だけでよか、一番の番号はいらん、
うん、
俺はゆいちゃんと握手できればよかった、拒否したんですよ、
その一番のカードを、
一番のカード
を。お
でいよいよ開場しました、
う
ん、
はい、
並びます。あの壇上に、それはそれは可愛らしい152センチの浅香ゆいちゃんがいるわけですよ。
あ、もう2日待った人もいる中で登場、
ね、うん、ね、登場して、もう可愛い、本当可愛かった本物は、うん、で、僕の友達は10番目ぐらいに並んでた、
う
ん、で次々に握手をして花束を渡したりね、
うん、
一言声をかけたりで、彼がいよいよ壇上に登って、
はい、
握手をして、
はい、
一言ボソボソって話をして、ゆいちゃんの前を離れようとした時に、
うん、
観客席から次々と、ゆいちゃん、ゆいちゃん、その人ね、2日前から並んでたんだよって、もう
エールが送られる、
エールが。
お
ー、ただ浅香ゆいちゃんは
それ聞いて
にっこり笑って、2日も並んでくださったんですか、すっごく嬉しいですって言って、
うん、
もう一度握手をして、彼の右手を包み込むように両手で握手をして、
した。
で彼はちょっと恥ずかしそうな感じで、
うん、
大したことないですからみたいな感じで
一番を拒否して中盤に並んで
爽やかに去っていって、もうね、青春でしょ。
その差も周り予備校生のみんな見てたのかい。
もうね、拍手ですよ、
拍手、
みんなで拍手が起きないわけないでしょう。
さあ、ある意味団体戦で勝ち取った握手だね。
いや、僕はね、もう未だにあのシーンを思い出すと、なんだか胸が熱くなりますね。
それが浅香唯と密接に結びついた思い出なのかい？
僕の思いで、その後その彼の3つぐらい後に僕もちゃっかりちゃんと握手をして、
うん、
あのギュッてしてもらいましたけれども、
ギュッてしてもらった、
柔らかい手でした。
その後、その178センチの彼の浅香唯熱というのはどうなったんですか？
その後どうなったんでしょう。まあ、その予備校を出てからね、連絡を取り合ってないんですけれども、ね、え、青春の1ページって言うんですか、お前ら勉強しろよって感じなんですけど
もう夏でしょ、軽く
軽くね、
ね、頑張らないとね、予備校生はね、
本当よね、もう本当ね、思うんですけどね。だから、ある人が言っていましたけれども、勉強はしておいた方がいいわって、熊本の人も言ってましたけどね。
あ、
うん、 まあそんな浅かゆい話を披露させていただきましたが、
スケバン刑事、スケバンデカとはなんか関係あったとかな。
あ、いや
浅かゆいの、いやでも、ね、握手会の話、
あのスケバンデカのまだオンエア中だったと思いますその頃は。というわけで宮崎県の皆様にも今のお話は非常に感動を持って、聞いていただけたのではないかと思います。
スケバンデカの話じゃ なかったのかい。
いや、あの宮崎県絡みのお話い
う、ね、はい、そうですか、
浅香ゆいちゃん話ということで、
素敵な思い出でした、
はい、どうもありがとうございました
ご清聴ありがとうございました。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
はい、謝らせてください、ごめんなさい、全くメッセージを紹介しませんでした。
本当よ、たくさんもらってるんですよ。
いや、ものすごく多いんです。
はい、
来週ご紹介します。
はい、
来週のテーマは
4月2日長崎佐賀放送になりますが、岩手放送がネット開始ということで、こんばんは岩手放送、大雑談大会プラスキカラジさんの今後の展望やいかにと題してお送りします。岩手、山梨、宮崎は4月9日放送です。
いろいろややこしいんですけれども、よかったらついてきていただきたいと思います、はい、
そしてあのユーストリームの配信ですけれども、はあ、一応今のところ4月5日に収録予定なんですが、はあ、この分から生配信を開始する予定でございます。
質問、
はい、
え、毎週、
毎週するつもり、
ユーストも毎週やんの。
約束はできんけど一応する心づもりでおります。
頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、というわけでこの番組ポッドキャストでも配信中、詳しくは NBC ホームページをチェック、ウェブを通じてメールを通信送信することもできますので、よかったら送ってください。来週はきっと紹介するはずです。
はい、
はい、キカラジさん企画も頑張っていきましょう。聞かせられないラジオ、
どうしましたか
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。